第2課7月3日から7月10日不安と反抗心。7月3日安息日午後安生聖句。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。コリント第一10-11口語訳。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。コリント一10-11新共同訳。今週の聖句。民数記11-1-33。民数記12-1-13。民数記13-27-33。民数記14-1-23。コリント一10-1-11。民数記14-39-45。今週のテーマ。何世紀にもわたり多くの人々によって大地震の前に犬やその他の動物たちが普段は見せない落ち着かない行動をとることが報告されています。現在科学者たちはすでに動物たちは地震による第2波が到達する前に最初の地震性の振動、つまり圧力波 P 波を感知することができることを定説としています。おそらくこの説によってなぜ動物たちが地面が揺れ始める前に異常な行動や落ち着かない行動をとるのかが説明されるでしょう。動物の中には象のように地震前に人間には全く感じられない低周波の音波や振動を感じることができるものもいます。2011年8月23日米国のワシントン DC 地区をマグニチュード 5.8 の地震が襲った時、スミソニアン協会国立動物園の動物たちの中に異様な行動をとった動物たちがいました。その中にキツネザルがいましたが、彼らは揺れの始まる約15分も前に大声で吠え始めたのです。今週私たちは人間の感じる不思議な不安について学びます。それは地震のような自然災害によるものではなく、堕落した人類の根本的な罪深さによるものであり、キリストが信仰と服従によって彼に来るものすべてにお与えになる平安を拒ませるものです。7月4日日曜日荒野での不満。問い1、民数記11-1-15を読んでください。イスラエル人は何に対して不満を表したのでしょうか。イスラエル人はエジプトの肉、キュウリ、メロン、ネギ、玉ねぎ、そしてニンニクを懇願しました。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。民数記11-4-6。彼らはエジプトの食べ物のことだけを思い出し、奴隷生活の信じがたいほどの苦難を忘れては、都合の良いことを思い出して苦しんだに違いありません。出エジプト記一章と比較。彼らは一年以上もの間、 神のマナによって養われていました。それなのに彼らは不満を感じ、別の食べ物を求めました。モーセでさえこの不満の影響を受けました。このような不満の集団を率いることは容易ではありません。しかし、モーセは救いを求めるべきお方を知っていました。あなたはなぜしもべを苦しめられるのですか？なぜ私はあなたの恵みを得ることなく、この民すべてを重荷として負わされねばならないのですか？民数記11-11。問2。民数記11-16-33を読んでください。神はこの不平の訴えにどのように答えられましたか？神は私たちが不満を感じるとき、私たちの必要に耳を閉ざされません。イスラエルの場合、主は彼らの肉の上を満たすためにうずらをお与えになります。しかし、それはイスラエルが望んだ肉ではありませんでした。私たちは不幸を感じ、不満を抱き、怒りを覚えますが、怒りの対象は多くの場合、単なる起爆剤に過ぎません。肉が不満の真の原因ではないのです。私たちが不満を抱くのは、私たちの心に潜む何かもっと深い、私たちの心を捉えている誤った思いのためです。イスラエルは神の導きに不満を抱いたのです。これは私たち皆が注意すべきことであり、私たちが置かれた目の前の状況やその前後の物事の流れによらず、私たちが考えているよりもたやすく抱きやすい思いなのです。過去の思い出はなぜ実際よりも良いものになりやすいのでしょうか。7月5日、月曜日。不満、この伝染しやすい悪。問3、ミリアムとアロンは何に対して不満を抱きましたか。民数記12-1-3。ミリアムとアロンは表向きはモーセがクシュの女性チポラを妻にしたことを非難しています。しかし聖書は明らかに二人の訴えは口実であったことを示しています。アロンとミリアムは重要なリーダーの役割を担っていました。出エジプト記4-13-15、ミカ書6-4。しかし今新しいリーダーたちの台頭によって二人のリーダーシップが脅かされると感じて彼らは言いました。主はモーセを通してのみ語られるというのか、我々を通しても語られるのではないか。民数記12-2。問4、この訴えに神はどのようにお答えになりましたか。民数記12-4-13。神はなぜこのように断固たる対応をされたのでしょうか。神は即時に応答され、そこに解釈の余地はありません。預言の賜物はより多くの権力を行使するための武器ではありません。モーセはリーダーシップを取るにふさわしい人でした。なぜなら彼は自分がどれほど全的に神に依存しているものであるかを知っていたからです。一説にミリアムの名前がアロンより先にあることから、おそらく彼女がモーセへの攻撃を先導したのだろうと考えられます。この時 アロンはすでにイスラエルの大祭司として奉仕していました。もし彼が重い皮膚病によって打たれていたとしたら、彼は幕屋に入ることができず、民のために祭司として仕えることができなかったでしょう。一時的な重い皮膚病を持って下されたミリアムへの罰は、二人に対する神の不況をありありと伝えるものであり、二人が必要としていた態度の変化をもたらすに十分なものでした。ミリアムのためのアロンの嘆願は、彼もまた同罪であることを認めています。民数記 12-11。 そして今、批判と不満の代わりに、アロンはミリアムのために嘆願しており、モーセは彼女のために取りなしているのです。民数記 12-11-13。 これこそが神がその民の中に見たいと望んでおられる態度です。主は聞き、主はミリアムを癒されます。教会の指導者を批判することはいつでも簡単です。たとえ私たちが教会の指導者に反対であったとしても、批判する代わりに指導者のために取りなすことができたなら、教会にとっても私たち自身の霊性にとってもどれほど益となることでしょう。7月6日火曜日。不満は反逆を引き起こす。イスラエルの人々はついにカナンの国境に着き、この地を偵察するために12人の石膏が送り込まれます。彼らの報告は驚くべきものでした。問い5、民数記 13-27-33 にある石膏たちの報告を読んでください。イスラエルの人々の期待はどんな部分によって打ち砕かれましたか。カレブの介入にもかかわらず、疑い深い者たちと会議論者たちの声が打ち勝ちます。イスラエルは神が約束されたものを取るための行動を起こしません。心は不満で満たされ、彼らは勝利の行進と叫びの代わりに嘆きとつぶやきを選びます。心に不満があると、私たちは信仰によって歩むことに困難を覚えます。しかしながら、不満は私たちの感情に影響を与えるだけではありません。科学者たちは、睡眠不足を含めて、休みがあまりに少ない状態と、誤った選択、肥満、私癖、そしてさらなる不満と不幸との間には、直接の因果関係があると述べています。問6、民数記 14-1-10 を読んでください。次に何が起きましたか。物事は悪い状態から最悪の状態へと進みます。ただ主に背いてはならない。民数記 14-9 とのカレブの必死の訴えも顧みられず、共同体全体は彼らの指導者たちを石で撃ち殺そうとします。不満は反逆へと導き、反逆は究極的に死へと導きます。不忠実な石膏たちは、口を極めてカレブとヨシュアを責めた。そして彼らを石で撃てという声が上がった。気の狂った群衆は、石を掴んでこの忠実な人々を殺そうとした。彼らは狂ったような叫び声を上げて前進した。ところが、急に彼らの手から石は落ち、声は静まり、彼らは震えおののいた。神が彼らの殺意をとどめるために介入なさったのである。神の臨在の栄光が、 燃える光のように幕屋を照らした。すべての民が主の印を見た。彼らよりも大きな力のあるお方がご自身を表された。こうなっては、あえて反逆し続ける者は一人もなかった。悪い報告をした石膏たちは、恐怖に身を縮めて、息せき切って天幕に帰った。希望への光、201ページ。人類の曙、上巻、469ページ。神は、それらの石が、モーセとヨシュアとカレブに向けられていたとしても、この反逆は、究極的には神ご自身に対するものであるとご存知でした。7月7日、水曜日、中保者。問い7。この反逆に直面して、神はモーセにどのような機会を提供されますか。民数記14-11-12。神はイスラエルの人々を滅ぼし、全く新しい国民を立て、モーセをその民すべての父としようとの申し出をされます。問い8。モーセは単に彼に対してだけでなく、神に対するこの公然の反逆にどのように対応しましたか。民数記14-13-19。この選択の中に、私たちは真の神の人を見ることができます。この凍りついた時間の中で、モーセが出した答えは、1400年以上後に、天の中保者なるキリストが、悲嘆に暮れる弟子たちのために捧げられた祈りを予期させるものです。ヨハネ17章。実に、ここでモーセがしたことの中に、多くの神学者と聖書研究者たちが、キリストが私たちのためにしてくださることの型を見てきたのです。彼らの罪、私たちの罪に疑問の余地はありません。しかし、なおもモーセは嘆願します。どうか、あなたの大きな慈しみのゆえに、この民の罪を許してください。民数記14-19。そして、主なる神が、このモーセの忠保のゆえに許されたように、神は今、イエスのゆえに、その死とよみがえりと、私たちのための忠保のゆえに、私たちを許してくださるのです。モーセは嘆願します。どうか、あなたの大きな慈しみのゆえに、また、エジプトからここに至るまで、この民を許してこられたように、この民の罪を許してください。民数記14-19。主の恵みは反逆と、そしてその中心にある不満と戦います。許しは新たな始まりを提供します。しかし、そのために代価が払われます。人々は許されましたが、この世代の人たちは約束の地に入ることが許されないのでした。民数記14-20-23。これは裁きのように見えますが、実は恵みなのです。この世代が主に頼ることを学んでいないとするなら、どうして強大なカナンの都市国家を征服することができたでしょう。彼ら自身が闇の中につまずいていながら、どうして異邦の民の光となることができるでしょう。あなたは許された罪の結果として、どのような痛みを伴う教訓を学んだことがありますか？ 7月8日木曜日、信仰対憶測。問い9。イスラエルの荒れ野での放浪とイエスの再臨を目前に生きている神の民との間にはどんな共通点がありますか。コリント1、10-1-11。歴史を通して神の民は約束の地を求めて荒れ野をさまよってきました。この荒れ野には様々な顔があります。現代社会においてはそれは圧倒的な情報という砲弾の嵐、鳴りやまない携帯電話の着信音、そして深く終わりのない凶楽のざわめきであるかもしれません。この社会は愛と称してポルノ雑誌を売りつけ、諸問題の解決は物質主義にあると言います。もうちょっとフィットネスに励めば、もうちょっと若くなれる。もうちょっと流行に乗れば、もうちょっと魅力的になれる。こうした欲望が人間のすべての問題を生み出しているのです。私たちはイスラエルの人々のように、心の平和を求めながらも得られず、そしてあまりにしばしば間違ったところにその解決を求めるのです。問い10。民数記14-39-45で、イスラエルの民は神の裁きに対してどのような行動を起こしますか。神の裁きに対するイスラエルの反応は、彼らの取る典型的な態度でした。彼らは言いました。さあ、主が約束されたところへ登っていこう。我々は誤っていた。民数記14-40。中途半端な献身は、不十分な予防接種のようなものです。役に立ちません。今日、医師たちは生後24時間以内の B 型肝炎の予防接種を進めています。初めの接種はこれで良いのですが、その後2回ないし3回、その効果を促進するために、適正な時期に適正量の接種が行われなければ、B 型肝炎の抗体は決して作られません。民数記14章の最後の数節によれば、イスラエルの反逆的な方向転換は、彼らが神の新しい指示を拒み、主の契約の箱もモーセの式もないまま、かたくなに攻め上ったために、死と失望に終わりました。憶測は高い代価を要求し、死へと導きます。しばしば憶測は恐れによって突き動かされます。私たちは何かを恐れて決断するとき、後に後悔するような決断をするものです。あなたが信仰によって行動したときと、憶測で行動したときのことを考えてみてください。それらの決定的な違いは何でしょうか。7月9日、金曜日、さらなる研究。今となっては、彼らは自分たちの罪深い行為を心から悔いているように思えた。しかし、彼らの悲しみは、暴音と不従順を感じたからではなく、むしろ彼らの悪行の結果のためであった。主がお決めになったことを容赦なくなさることが分かったとき、人々はまたわがままな気持ちを起こし、自分たちは荒れ野に帰りたくないと主張した。 神が敵の地から引き返すようにお命じになったのは、彼らの表面的服従が真実かどうかを試みておられたのであったが、それが真の服従でなかったことが明らかになった。彼らは劇場の支配するままに動き、神に従うことを勧めた石膏たちを殺そうとしたことによって、非常な罪を犯したことは認めたけれども、彼らはただ恐るべき過ちを犯したことと、その結果が彼らを悲惨な末路に陥れるものであることを知って、恐れたに過ぎなかった。彼らの心に変化はなかった。そして、彼らはまた似たような暴動を起こすきっかけを必要としていたに過ぎなかった。このことは、モーセが神の権威によって、彼らに荒れ野へ引き返すように命じた時に起こった。希望への光、202ページ。人類のあけぼの、上巻、470ページ、471ページ。だが、信仰は決して独断的な信仰、憶測と関係がない。真の信仰を持っている者だけが、独断的な信仰、憶測に対して安全である。なぜなら、独断的な信仰、憶測は、サタンから出た信仰の偽物だからである。信仰は、神の約束を我がものとし、従順という実を結ぶ。独断的な信仰、憶測もまた約束を我がものにするが、サタンと同じように、これを罪とがの言い訳に使う。信仰があったら、アダムとエバは神の愛に信頼し、神の戒めに従ったのである。ところが、独断的な信仰、憶測のために、彼らは神の律法を犯し、神の大きな愛によって、自分の罪の結果から救われると信じた。憐れみが与えられる条件に従わないで、天の神の恵みを要求するのは信仰ではない。神聖の信仰は聖書の約束と条件と土台にしている。希望への光、726ページ。各時代の希望、上巻、141ページ。話し合いのための質問。1。信仰と憶測の間にはどんな違いがありますか？なぜ最初のカナン攻略は信仰による行動で、後のイスラエルの人々の攻撃は憶測によるものなのでしょうか？信仰と憶測の違いにおいて、動機と状況はどのように大きな役割を果たしますか？ 2. 罪は許されたとしても、私たちはしばしば罪の結果とともに生きなければならないという事実について、さらに考えてみましょう。罪が許されたことを知りつつも、おそらくなお、その否定的な影響に苦しんでいる人たちをどのように助けることができるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第2課を終わります。